一番はやっぱり、まあ、何かこういうアイデアがあってディスカッションの中でもこういうのを開発できないかなみたいな話が出た時に、まあ、それに必要なこう工数であったりとかこうアーキテクチャ的な課題であったりとかっていうところがイメージしやすいので、まあ、そういう判断がこう素早くできたりするっていうのはエンジニアある程度もやってて得した部分だなと思ってますね。
こんにちは、深堀 FM ホストのいわしです。普段は通信事業者で人材開発や組織開発、またソフトウェアエンジニアとして働いています。今回からロールモデルのホストを務めることになりました。エンジニアからプロダクトオーナーへの転向は増えています。プロダクトオーナーへ移るにあたり何が必要なのか、そしてどんなエンジニアリングスキルが実際に役立っているのか、ボンテッドリー執行役員森脇さんにお話を伺います。まずは森脇さんの経歴からたどっていきましょう。話は大学時代まで遡ります。
大学で専攻してたのは環境問題を専攻してまして、全然こうコンピューターサイエンスみたいなのは勉強してなかったです。父親がこう、まあ、小さいこう会社をしていて、でそこで在庫管理のシステムであったりとか、なんかホームページ作りたいみたいなのを、まあ、こう父親からお前パソコン得意やろみたいなことを言われて、得意だけどやったことはないと思って、でもまあちょっと勉強してみたら楽しかったので、そこで HTML、CSS とか在庫管理システム作って、そこでなんかデータベースの設計とかなんかそういうのをこう触ってたっていうのがきっかけですね。まあそれこそ僕のこう学科は本当にプログラミングやってる人なんかいなかったので、僕は授業中もなんか席の後ろの方でこうパソコン触ってカタカタしてたので、まあそこでなんか見つけたその友達が、まあよくあるこう学生団体みたいな感じでなんか集まってサービス作りたいねみたいな話をしてたみたいで、そこにこうプログラミングできるんだったら参加してほしいって言われて、そういうところでまあ友達と一緒にウェブサービス作ったりっていうのを3年ぐらいはやってました。その後こう実は休学していて、その時のこう仲間となんか作ろうみたいなのがあったのと、まあフリーランスとしてその時まあある程度こうやっていけそうかもっていう気持ちと、なんかこのまま4回生になってこう大学院に行ったり、まあ就職したりっていう判断をするのは結構まだ早いかなって思って、まあちょっと1年エンジニアとしてどこまでできるかチャレンジしてみようみたいなので休学してて、でその中ではそのさっきクーポンサービス作ってた仲間と採用系のこうサービスとかを作ってました。
休学を終え大学4年になった頃、とある事件をきっかけに森脇さんに心境の変化が訪れます。
ちょうどその時にまあ卒業はしようと思って研究してたんですけど、まあそこで受けた仕事で、まあちょっと揉めたというか失敗したというか炎上したというか、まあ挫折感みたいなのがありました。まあ起きたことで言うと、結構納品のタイミングでこう出したものが、クライアントが期待していたものと大きく違うみたいなのが起きたことで、まあそれによってこう、まあ2ヶ月ぐらいこうやってたプロジェクトだったんですけど、まあそれがこう受け入れられないっていうことが起きましたね。それなんかこう振り返ってみて、確かになんか稼げるようにはなって、こういろんな技術触れて、まあ実装力みたいなのはついてきてるなと思ってたんですけど、まあこれからこうそれを続けていくって思った時に、なんかこのまま、まあいろんな技術の上辺だけをこう触って、で、まあ一人でやってたので、こうコードレビューとかもしてもらえないですし、そのクライアントに言われたものをこう開発するだけなので、なんかそれが結局こういいものなのかもよくわかんないですし、なんかこのまま続けていっていいのかみたいなのはすごいこう不安に思って、で、まあ、やっぱり、うん、いいプロダクトというか、自分が作ったものが実際こう使われたいですし、そういう使われるものを作りたいなっていうふうに思って、やっぱり就職しようって思ったのが、そうですね、4年の9月ぐらいですね。
そこで出会ったのが、ウォンテッドリーでした。
まあ、そもそも認知したのは、こう、もともとリードエンジニア、相川っていう人が、 まあ、Google を辞めて、ホンテッドに入りました、みたいな、こう、ブログを書いてて、それがちょっとバズってて、そこで、ホンテッドリーっていう会社があるんだっていうのは知っていて、で、休学を終えて、大学に戻るかどうかっていうのをこう悩んでたタイミングで、一回ちょっといろんな会社を見てみようって思ってたタイミングがありまして、そのタイミングで、ホンテッドリー、こう、いいプロダクトだなと思ってたので、ホンテッドリー使い始めて、で、いくつか会社に応募して、っていう中で、ウォンテッドリーの中でウォンテッドリーの募集が出てたので、そこで一回ウォンテッドリーに遊びに行ったっていうので、で、まあそのタイミングでもいくつか会社は話したことはあったんですけど、ウォンテッドリーが一番イケてる感はあったなっていうのは、なんか自分のその時、あんまりこうビジネスにすごい詳しいわけではなかったんですけど、イケてそうだなっていう感触を持ってました。で、そこからその週9月にこう、ちゃんと就職しようって思った時に、ホンテッドリーの人に、まあ、たまたま確か、そのタイミングで連絡が来て、どうしてるのみたいな感じ で、実はこういう状況でって言ったら、じゃあインターンおいでよって言われて、で、インターンに行って、で、そのまま、インターン終わって内定をもらったので、そのまま決めちゃったっていうのが、正直あります。
大学を卒業後、ホンテッドリーに入社した森脇さん。ホンテッドリーに入ってからはどんな仕事をしていたのでしょうか。
ちょうどホンテッドリーはこれから海外展開していこうっていうタイミングでして、各国対応とか多言語対応であったりとか、各国のドメインの対応であったりとかっていうのをやるタイミング で、そのチームにアサインされまして、まあ、一番初めにやったのがこうサブドメイン対応みたいな、シンガポールのウォンテッドリーだったら sg.wantedly.com でアクセスできるようにするとか、そういうのを一番初めにやりましたね。まあそっからしばらくは半年ぐらいですかね、結構海外チームっていうところに入ってやってました。はじめはまあリーダーと、あともう一人モバイルのエンジニアと自分みたいな感じで3人ぐらいのチームだったんですけど、どんどん人がこう他のチームに移動していって、なんか3ヶ月後には2人になって、4ヶ月後ぐらいには気づいたら自分1人になってたっていう辛い記憶があります。1人チームになって1人で、まあ、しばらくやってたんですけど、まあ、思った風にこう成果が出なくて、まあ、悩み始めて、まあ、みんなにこう心配され始めて、でそこからまあ海外も、まあ、そこまでこう今緊急度の高いタスクも減ってきてるっていうところで、まあ、海外のタスク3割ぐらいで、で残りのこう7割ぐらいをこう、まあ、国内のグロースのチームに入らせてもらって、でそこで、まあ、もうちょっと大きなチームで開発を、まあ、チームをこう兼任するみたいな形で国内の開発もやり始めましたね。入ってから前半は本当にこう成果が出なかった、与えられたまあ仕事はなんとかまあこなしてたと思うんですけど、こうそれがこうプロダクトとして、まあ、海外の事業が伸びるであったりとか、まあ、そういったところへのインパクトは全然こう出せてなくて、結構悩んでた時期はあったんですけど、まあその後自分がこうある程度考えて任されてやった開発で、まあ数字的にも成果が出たっていうので、かなりこう自信にもつながりましたし、その経験はやっぱりすごく楽しかったというか、すごいこう強いこう経験として今後も、まあこの開発楽しいなっていう感じですね。すごくこうきっかけになりましたね。
ホンテッドリー入社後には苦戦しましたが、自身で考え任された開発でモチベーションを取り戻したことが今後の成長へのきっかけとなります。ではなぜ森脇さんはエンジニアからプロダクトオーナーに転向しようと思ったのでしょうか。
僕は、まあ、ホンテッドリーで5年半くらいなんですけど、ちょうど1年前くらいから、まあ、プロダクトオーナーになってます。で、そのタイミングで、まあ、一番転機だったのは、まあ、その時プロダクトオーナーやってた上長が辞めるっていうのが、まあ、その中で流れでっていうのが、まあ、正直なところですかね。まあ、もともと、次のステップとして、まあ、そこに行きたいなって思ってた部分ではあったんですけど、まあそれがこう思ったり、そういう外部環境ですぐに訪れてしまったっていうので、こうびっくりはあったんですけど、 まあ、もともと、うん、そうですね、そこはやりたいと思ってたので、いい機会だなって思って、ぜひっていう形でこう受け入れたっていう感じですかね。まあ、でもそれまでやってたことも、まあ、チームのに任されたミッションの中で、まあ、基本はエンジニアですけど、まあ、エンジニア以外のこともやらないといけない、まあ、やれるような環境ではあったので、まあ、なんかその流れで言うと、やっぱりより大きな機能であったりとか、こうよりまあ大きなチームであったりとかを動かしていけるみたいなのが、なんか次のステップなのかなっていうふうには思っていたので、なんか自分の中ではこう自然な、その全体のプロダクトオーナーになるっていうのは、なんか自然な流れでした。
プロダクトオーナーになっていくのが自然と言いつつも、エンジニアに対する未練とか残る人は多いはず。森明さんはどう思ったのでしょうか。
いやー、それは非常に難しい質問ですね。やっぱりコードを書きたいっていう気持ちはすごくあります。まあ、単純にやっぱりコードを書くのは楽しいので、書いてるとなんかまあ時間を忘れてコードを書けるので、まあ、そういうこう没頭しやすいっていう中でコード書くのはすごく好きなので、そこに対する、まあ、未練っていうんですかね、みたいなのはもちろんあったんですけど、まあ、一つはまあいつでもこうエンジニアに戻れるっていうふうには思っていたので、まあ、もともと上長してくれた人とかも、ある時期はこうプロダクトオーナーとして、まあ、非エンジニアリングのことをやってて、その後でまたエンジニアに戻ってみたいな、そういう動きをしていた人もいたので、まあ、自分もその中でエンジニアに戻るのは、まあ、いつでもではないかもしれないですけど、戻ることはできるのかなと思っていたので、まあ、一旦離れてみるっていうのはいいかなと思ってました。
プロダクトオーナーというと、一般的に思い浮かべるのは、スクラム開発のプロダクトオーナーを思い浮かべる人が多いはず。では、ウォンテッドリーのプロダクトオーナーはどんな役割があるのでしょうか。
実際のところ、プロダクトオーナーっていうポジションで、まあ、ウォンテッドリーの中では、そういうポジションはないんですよね。自分が今やってるのは、ウォンテッドリービジットっていう、こう、会社訪問のサービスの、その開発チームのリーダーをしてます。で、まあ、その中で、まあ、いるメンバー全員エンジニアで、まあ、そのエンジニアチームの中でどういう、こう、プロダクトを開発すべきかっていうところを決めているので、まあ、プロダクトオーナーとして、まあ、次何を開発すべきかみたいなことを決めていく責任も持っている。っていうのが、そうですね、プロダクトオーナーと、まあ、今呼んでる部分ですね。それ以外にも結構今の責務としては、ピープルマネジメント周りであったりとか、採用周りみたいなところも、まあ、一部こう CTO が今までやってきたところとかを引き継いでいたりするので、まあ、実際はこう開発チームのリーダーみたいな中で、まあ、いろいろ責務がごちゃ混ぜになって任されてるっていう形です。
では、森脇さんはプロダクトオーナーに転向して、良かったと思うポイントはどこだったのでしょうか。
一番はやっぱり、まあ、何かこういうアイデアがあって、ディスカッションの中でもこういうのを開発できないかなみたいな話が出た時に、まあ、それに必要なこう工数であったりとか、こうアーキテクチャ的な課題であったりとかっていうところがイメージしやすいので、まあ、そんな時間軸でできないよみたいな、まあ、そういう判断がこう素早くできたりするっていうのは、まあ、やっぱりエンジニアある程度こう長い期間を手っ取り中でもやってて得した部分だなと思ってますね。それこそまああとそういう機能開発と技術的負債のこうバランスをとってスケジューリング、まあ、開発の順番を決めるであったりとか、そういうところのバランスが取りやすいっていうのはやっぱりあるかなと思ってます。
最後は森脇さんに今後プロダクトオーナーとしてのキャリアプランを聞いてみました。
まあ、ウォンテッドの開発組織がどんどん大きくなっていくのかなと思っていて、より大きく、まあ、人数が増えるだけじゃなくて、もちろんこう生産性っていう意味でも、こうよりまあ大きな開発チームをこう作っていくっていう面で、まあ、求められていることが大きいのかなと思っていて、まあ、そういった面で今、まあ、その採用周りであったりとか、多少リソースを割いてたりもして、まあ、今後はまあよりそっちをこう、強化していって、まあ、開発チームを作っていける。より、そういう強い開発チームを作っていくみたいな面にシフトしていくんじゃないかなっていうふうには理解してます。なんかこういう課題があるよね、みたいなのは結構こう、どんどん出てくるんですけど、それこそ、そこに こうアサインできる人がいないみたいなところで、まあ、一番はこう何て言うか開発チームのまあマネージャー層のこう拡充みたいなところが一番の課題だと思ってて、まあ、そこをこう解決するために採用に動いてるみたいな感じですね。
森明さんはエンジニアからプロダクトオーナーへポジションを変更して活躍し始めています。私自身もエンジニアの経験は他の職種でも非常に有用だと考えます。私自身ソフトウェアエンジニア領域からヒューマンリソース領域へ立ち位置を移していますが、前者のプロダクト開発力を向上させるという点でエンジニアの語彙やドメイン知識があることがとても役立っています。もちろんエンジニアリングを極める道もあります。一方で他の領域を経験してみたい方はキャリアの選択肢の一つとしてエンジニア以外の領域に目を向けてみてはいかがでしょうか。この番組はポッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです。番組の感想リクエストは概要欄のリンクよりお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。